旧約聖書1226ページイザヤ書61章1節から3節。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。御言葉は以上であります。このイザヤ書61章1節から3節のところでは、特にメシアですね、主に油注がれたものが、メシアがどのような、使命働きを持っているか、そのことが描かれています。で、今回はですね、これを読む中で、メシアであるイエス・キリストですね、私たちが信じているイエス・キリストが一体どのようなお方であるか、改めて、この箇所からですね、考えていきたいと思っています。クリスチャン、イエス・キリストを信じている人々は、その呼び名が示しているように、当然イエス・キリストを信じている人々であります。教会はイエス・キリストを信じる人々の集まりですね。ただこの、イエス・キリストを信じると言っても、どのようにイエス・キリストを信じているのでしょうか。このイザヤ書61章に描かれていることを、あえて用いて言いますと、ここで描かれているこの、私ですね、この私がイエス・キリストであると、私たち信じているということですね。貧しい者に良い知らせを伝え、心傷ついた者を癒すお方、このお方がイエス・キリストであると私たちは信じているはずです。これが一体どういう意味なのかということを改めて、この箇所からもう少し見ていきたいと思うんですけれども、一節見ますと、神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。油注がれた者のことを、メシアというふうに言います。このメシア、油注がれた者が、一体どういう存在か、どういうイメージがあるのか、それはですね、実は聖書の中でも少しずつこう時代とともにといいますか、各章の中で少しずつこう変化していく部分があるんですね。聖書の初めの方はこの油注がれた者というのは、もっぱら王であったと思います。預言者や祭司も出てきますけれども、王ですね、王が中心で、あったと思うんですね。そしてこの油注がれるということは、聖霊が与えられるということを、表しています。油注がれた者、王は聖霊に満たされて、神の民を神の正義と公正をもって治め統治する。逆に言うと、そのためにですね、神の民をふさわしく治め統治するために必要な、資質といいますか、あり方、それが聖霊を与えられることによって、油注がれることによって、神の民をふさわしく統治する、治めていく、そういうことが期待されていたということですね。でイスラエルの歴史を振り返ってみますと、最初にイスラエルの王になったのはサウルですね。サウルが油注がれて王となりました。 まあ、次にはダビデという人が王になりました。で、特にこのまあダビデという人が、旧約聖書の中では、まあ、王といえばダビデと言いますか、まあ、非常にこう中心的な人物であると思います。特別な王ですね、まあ、ある意味、まあ、モデルといいますか、こう型になるような人物であると思います。で、ダビデがこう王であった時ですね、預言者ナタンを通してダビデには特別な約束が与えられています。あなたの王国を確立させる、あなたの王国を確かなものにする、そういう約束が与えられていました。サムエル記第2サムエル記の7章、振り返ってみたいと思うんですが、旧約聖書の第2サムエル記7章12節からのところですね、旧約聖書の535ページです。旧約聖書535ページ、サムエル記7章の12節から、あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座をとこしえまでも固く建てる。少し飛ばして16節ですね。16節。あなたの家とあなたの王国とは私の前にとこしえまでも続き、あなたの王座はとこしえまでも固く立つ。ダビデと、そして、まあ、あなたのダビデの子孫ですね、その子孫の王国をとこしえまでも固く立てると、あなたとあなたの子孫の支配をとこしえまでも固く立てる、そういう約束が主からダビデには与えられていたわけですね。まあ、そういうことで、この、まあ、油注がれたものというと、旧約聖書の中ではですね、まあ、私はダビデのこと、あるいはダビデに対する約束を成就するダビデの子孫、ダビデの子孫の王をこう、まあ、思い起こす、イメージするものだと思います。まあ、そしてその王ですね、またイザヤ書の方で言いますと、この私メシアの使命というのは、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついたものを癒すことだと言っています。あるいは捕らわれ人には解放を、囚人には釈放を告げる、そういうのがこのメシア王の使命働きだと言っているわけですね。で、こういう、まあ、そうですね、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついたものを癒す、捕らわれ人には解放を告げる、こういう働きに、まあ、私たち一体どういう印象を持つでしょうか。まあ、どういう人、どういう存在を、まあ、イメージするかということですね。で、ただ私たちは新約聖書を読んだことがある人はイエス・キリストを知っていますので、そのイエス・キリストのイメージでこの61章をおそらく読むと思うんですね。61章を読んでると、まあ、私たちにはイエス様のこう姿といいますか、あり方がこう、まあ、思い起こされてくるのではないでしょうか。まあ、そしてそれは正しいことであると思いますし、適切なことであると思います。イエス・キリストはまさしく弱い人や心の傷ついた人たちを癒された、まあ、そういう人たちに寄り添われました。弱い人、貧しい人たちに良い知らせを告げ、福音を告げた。またあらゆるものに、まあ、そして特に罪にとらわれている人たちに本当の解放を告げた。まあ、そして何よりもご自分の十字架と、十字架の死と復活を通して罪と死の支配を打ち破り、キリストにある新しい命、またその命による解放をイエス様明らかにされた。まあ、私たちはそういうイエス・キリストの姿を通して、まあ、この箇所を読むわけです。そしてこの箇所を理解します。ですから61章を読んでいると、 新約聖書を読んだことがある方は間違いなくイエス・キリストの姿をこう思い浮かべると思うわけですね。イエス様のことをここは言っている箇所だと思います。ただですね、もしイエス・キリストを知らない人が、まあ、そしてイエス・キリストを知らずに旧約聖書だけ特に読んできた人がこの箇所を読むと、まあ、どういうイメージがあったかということを少し考えてみたいと思うんですね。で、先ほども言いましたように、まあ、油注がれたものメシアということには、まあ、ダビデのような少しこう強力な王、あなたの王国を永遠に確立させる、そういう強い王だっていうイメージがやはりあると思うんですね。その強いイメージ、強い王であるというイメージを持ってこの61章を読むとですね、イエス様のイメージとはだいぶ違うのではないかと思うんですね。まあ、どういうことかと言いますと、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒す、囚われ人囚人には解放と釈放を告げる、そういう存在というのはまさしく軍事的に強い存在であるはずだというイメージを持つのではないでしょうか。強力な力、軍事力があるからこそあらゆる敵を制圧することができる、どんな敵をも打ち倒すことができる、だからこそ囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げる、まあ、そしてその強さゆえに今まで傷つけられてきた人、貧しい人、心の傷ついた人たちを慰め励まし癒すんだ、そういうこうイメージを持つのではないかなと思うんですね。まあ、そして私はこういう発想の方が実はですね、私たち人間にとっては自然なものだと思うんですね。強いリーダー、強い力を持っているリーダーが敵を倒して、まあ、それで支配された人々を解放する、癒す、慰める、そういう存在を待ち望むのが、まあ、私たち人間にとって普通ではないかと思うんですね。そういうイメージと、まあ、私たちにとってこう、まあ、普通といいますか馴染みのあるイメージと、新約聖書、聖書が表しているイエス・キリストの姿、それはこう同じ部分もあるんですけれども違う部分も多いのではないでしょうか。いや、イエス・キリストの姿というのは私たちの想像や発想とはある意味全く違う。でもこの61章の予言にふさわしいお方だと私たち言えるのではないかと思います。イエス・キリストは私たちが考えるのとは全く違う方法で、まあ、つまりは武力とか暴力、強制力を用いて何か囚われている人々を解放する、貧しく弱くなっている人たちを慰めるのではないですね。むしろご自分が本当に弱い一人の人となってくださって、寄り添って傷つく人々を癒してくださった、あるいはご自分イエス・キリストに従うことによって、このことによってのみ罪の支配から解放されるということを示してくださった、何かこう私たちが考える強さとか力とは全く違う方法をイエス様は示しておられる、そういうふうに言うことができるのではないでしょうか。2節にも目を向けたいと思うんですけれども、61章2節、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰めとあります。まあ、これもその救い主メシアの働きを補足し説明しているものです。囚われ人に解放を告げる、まあ、それをまあ少しもう少しこう膨らませているところですね。恵みの年というふうに言われています。まあ、これはヨベルの年などの解放が免除される時、それを思い起こさせるものです。主の恵みゆえにあらゆる負債や罪から解放される、 許される。そういう主の許しの到来、それを宣言するのがメシアの働きです。そして同時にメシアは神の復讐の日をも告げます。罪や悪が見過ごしにされたままであることはありません。私たちの神は正義の神です。不正や悪に対して正しい裁き、正しい報いを行われます。復讐という、まあ、日本語言葉はちょっとこう、まあ、恐ろしいといいますか、物騒な印象があるかもしれません。復讐というとですね、でも、まあ、その復讐の本質というのは、まあ、何かあることがなされてそれに対するふさわしい報いを与えるということですね。悪に対してはその悪に対してふさわしく報いる、まあ、罰するということです。そう見るとですね、復讐が行われるということは悲しむもの、苦しむ者にとっては本当に良い知らせ、慰めとなるわけです。しかも恵みは年と言われているのに対して、復讐に対してはですね、復讐の日と言われているんですね。恵みは年、長い期間続く、しかし復讐は本当に最後の時、最終的な神の裁きの日。恵みの年があって最後に復讐の日がある。だからこそ私たちはその最後の裁きの日、裁きの時を待ち望むことが主を信じる者にとっては希望であり慰めになる。その前に許しの時、恵みの年が続いているからですね。許される時、恵みの年が続いている。しかし最後には復讐の時、正しい裁きの日がある。このこと自体が本当に私たちにとって慰めであり希望であるのではないでしょうか。さらに3節、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。嘆き悲しむ者、悲しむ者にふさわしいのは灰や荒布です。旧約聖書の中、この聖書の世界時代では、そしてこの文化ですけれども、悲しい時にはまた嘆く時には灰をかぶって、全身でその嘆きや悲しみを表すということがあります。神の民イスラエルは神の御心に生きることに失敗してきました。罪を犯してきた。そしてその罪ゆえに外国から攻められ支配される。外国からの支配、いや最終的にはその罪の支配のもとに置かれている。その支配ゆえに非常に貧しく惨めな状態に置かれる。貧しく惨めなものは嘆き悲しむことしかできません。いや嘆き悲しむということがふさわしいものですね。しかしメシアはそのような嘆き悲しんでいるものを励まし癒します。それだけではなく、灰の代わりに頭の飾りを、喜びの油を、賛美の街灯をつけさせてくださる。嘆き悲しむ者に嘆きではなくて喜びを、賛美を与えてくださる。それがメシアの働きだとここで言っているわけです。でここでも私たちはイエス・キリストの姿を思い起こすことができると思います。新約聖書のマタイの福音書5章3条の説教のところを見てみたいと思うんですけれども、マタイの5章4節、これイエス様がこう教えられている言葉ですけれども、マタイの5章4節でイエス様はこういうふうに言っておられます。悲しむ者は幸いです。 その人たちは慰められるから。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるから。イエス様はこういうふうに語ることができるお方ですね。人間、私たちにとっては悲しむ者が幸いである、そんなことはありえないわけですね。悲しむ人は悲しんでいて苦しくつらい、そういう状況に置かれています。私たち人間には本当にその人を本当の意味で慰めたり励ましたり立たせることはできないでしょう。しかしイエス・キリストにはどんな人にも、どんなに悲しんでいる人、苦しんでいる人であっても慰め励ますことができます。この言葉はイエス・キリストだからこそ語ることができる言葉だと思います。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるから。そういうイエス・キリストの姿を見るときに、私たちはこのイザヤ書61章の言葉がまさにつながってくると思うんですね。灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせる。こんなことができるのは救い主であるイエス・キリストの他にはいないのではないでしょうか。しかもイエス・キリストは何か強力な武力とか軍事力、強制力を働かせてこのようなことをするのではないですね。何か暴力的な力によっては本当に苦しんでいる人、嘆き悲しんでいる人を癒すことはできないと思います。むしろイエス・キリストは自ら貧しくなり弱くなり人となってくださいました。私たちと共に歩んでくださいました。そしてそのような中にあってもイエス・キリストと共にあることの幸いや祝福を示してくださいました。人間的な、あるいは表面的で一時的な過ぎ去っていく喜びや富に勝るキリストと共にあることの祝福、幸いですね。そのような幸いをもって私たちを励まし慰めてくださいます。それがイエス・キリストの働き、メシアの使命です。今日の箇所を見ていくと、メシアの姿、イエス・キリストの働き、使命を私たち見ていくことになります。メシアであるイエス・キリストは本当の意味で私たちを救い解放してくださるお方です。苦しみや悲しみ、貧しさ、囚われ、そういったものから私たちを解放し、また励まし慰めてくださる、これがイエス・キリストです。そしてこの聖書を読めば読むほど、このような解放を実現してくださるお方、慰めや励ましを実現してくださるお方はイエス・キリスト以外にはおられないと私たち思うことができるのではないでしょうか。このような使命、働きを完全に成し遂げられたお方はイエス・キリストの他におられないはずです。使徒の働き10章ではイエス様の生涯をまとめている言葉があります。この言葉を通してイエス様の生涯を思い起こしてみたいと思うんですけれども、使徒の働き10章36節からですね、新約聖書の249ページです。使徒の働き10章36節から、神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストはすべての人の主です。あなた方はヨハネが述べ伝えたバプテスマの後、ガリラヤから始まってユダヤ全土に起こった事柄をよくご存知です。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので巡り歩いて良い技を成し、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されました。 私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムとで行われたすべてのことの証人です。人々はこの方を木にかけて殺しました。しかし神はこのイエスを3日目によみがえらせ現れさせてくださいました。しかしそれはすべての人々にではなく神によって前もって選ばれた証人である私たちにです。私たちはイエスが死者の中からよみがえられて後ご一緒に食事をしました。イエスは私たちに命じてこのイエスこそ生きている者と死んだ者との裁き主として神によって定められた方であることを人々に述べ伝えその証をするように言われたのです。イエスについては預言者たちは皆この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証しています。この言葉イエス様の生涯また福音をよくまとめている証しているものですね。イエス・キリストまさしくこのような生涯を歩まれた。貧しい者には良い知らせを伝え心の傷ついた者を癒す、囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げられた。このお方こそイエス・キリストであります。その上で初めの問いかけに戻りたいと思うんですけれども、私たちはイエス・キリストをどのように信じているでしょうか。このお方こそ聖書が表しているメシアである、救い主、解放者であると信じているでしょうか。イエス・キリストこそメシアであると信じているならば、私たちはこのお方にどんな期待をしているでしょうか。あるいはこのお方がどんなあなたに解放を成し遂げてくださっているでしょうか。今のあなたが持っている心の嘆きや悲しみ、あるいは不安、囚われ、そういったものをこのお方は一体どのように解決してくださるでしょうか。いや、解決してくださると期待することができる、信じることができるでしょうか。いや、あるいは全てではないにしても、すでに多くの解放や許し、慰めを私たちいただいてきたのではないでしょうか。イエス様はあなたに対してどんな慰めや解放、許しを与えてきてくださっているでしょうか。そのことを覚え、なおこのお方に信頼する、そのような歩みを求めてまいりたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日もまた御言葉を通して私たちに語り、あなたの姿を教えてくださっていることありがとうございます。主イエス様こそがメシアであり本当に救い主です。貧しい者に良い知らせを伝え心の傷ついた者を癒し、囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げるお方です。しかもそれをあなたは何か人間的な武力や力、強制力によってなさったわけではありません。イエス・キリストを通して本当にこのことが実現されています。どうか私たちが本当にそのことを信じ期待することができるように、私たちのうちにすでに実現されている許しや解放、慰め、あなたの御業に私たちが目を留めることができるように、御言葉によって本当に私たちの目を開いてくださいますようにお願いいたします。そしてあなたにある救いの中に、許しの中に、本当に力強く私たちが信仰を持って歩んでいくことができるように、生きることができるように、どうか私たちを導いてください。御言葉を感謝してイエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。